作家の和田博美です。2024年4月6日0時30分を回りました。910回目の放送になります。ついに4月になってしまいました。4月になるとなんか新しいことを始めたくなる新学期とかもねあって、なんか人がうようよ現れたりするんですけど、ここでこそ、継続する力が試される時期ではないでしょうか。ああもういっぱいやることあるんだみたいに思ってる。私も思ってますよ、思ってますけど、日々のことに追われちゃうんですよね。日々のことに追われながら1年が過ぎてくんですよね。日々のことに追われてる合間にある隙間時間、どんな風に過ごされてるでしょうか。もちろん、ギチギチにやってそんなストイックにやる必要もないんですけれども、何か目標がある方、何か4月からこそって思われてる方は、ちょっとね自分の時間割を見直してね、忙しい中でも何かできることを探してみてはいかがでしょうか。 Now it's time to open Wada Cafe。改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。スタートの4月ということで、何かをスタートするんじゃなくて何かをやめてしまった和田博美なんですけど、1月19日から、3月の15日までですね、お酒を一滴も飲まず、断酒をしました。お酒すごい好きだったんですけど、でなんか付き合いもね、あなんだ飲まないんだ残念だなとかね、なんか飲まないんだったら飲めるようになってから行こうよとかね、お酒ないとそんなダメなのみたいな人もいたし、いろいろあったわけですけど、断酒を、やめたんですね。でこれは熊野古道を歩くときに、一緒に歩いてくださる方が、その山小屋でワイン飲みましょうとかって言ってたのね。で、その方は、サンティエゴ、スペインのサンティエゴで280キロ歩いてきた後に付き合ってくださる64歳の方なんだけど、サンティエゴってワインのスペインだからね、こうサンティエゴの道歩いてると、そのワインを作ってる醸造所みたいなところがあって、そこの隣から蛇口をひねるとワインが出てくるんだって。でその巡礼者はそこで無料でワインがね飲める場所があるとかね、とにかくワインが好きな人なんですよ。で、あこれはやっぱり一緒に夜飲みたいなと思ってね。でなんかその方が楽しいじゃないですか、ワイワイして。でなので、あこれはもうそろそろこんだけの期間やったし、自分の体調の変化みたいなものとかも分かったから、じゃあちょっとお酒飲んでみよう。でお酒飲んでみようと思ったら、やっぱお酒飲む機会が増えるのね。でやっぱりね、次の日がしんどいかったりだるかったりする。 2,3 杯以上飲むと、あしんどいわと思いましたね。なんかね、お酒飲んでる時元気なんだけど、なんかその飲んだ後の翌日とか疲れてない、あれをすごい感じて、あ今日もすごいだるいなとかね、で顔とかをむくんでたりとかして、なんか今日ブサイクだなとかね、なんかそういうことをすごい感じて、あやっぱりお酒そこそこでいいなって。やっぱりその断酒してた時の仕事のはかどり具合とかやった時に、なんかこう次の日がなんかちょっと動きが鈍いし、やっぱり頭が痛くなったりとかねするぐらいまでやっちゃうと、やっぱダメだね人って。いいと思うけど、飲むが好きな人いいと思うけど、私の場合はやっぱりなんか体調がその 100% ではない感じがすごいする。なんとなくだるいとかね、なんとなくこう頭の冴えが悪いとかね。なんで、なんかない方が元気だなっていうのを感じはします。ただ飲んでる時の楽しさには変えられないっていうか、そういうのはやっぱりあるので、このバランスを持ってやっていこう。だから完全にやめてますって言うと硬いじゃない。でもお祝いだから乾杯ぐらいはとかね、今日はちょっと楽しいから飲みますとかね、なんかそういう感じの楽しい時間を過ごしたいっていうふうに思いました。酒は百薬の長とかって言うんだっけ、百の長って言うけど、そうじゃないっていう人もいて、断酒ブームだったりするじゃない一部で。不思議ですよね。いろんな方いらっしゃいますし、いろんな情報がありますよね。でもね、私の知っている元リッツ・カールトンの社長の、もう未だに元って言うと言わないでみたいなこと言われるんですけど、高野さんって365日飲まない日ないんですよ。 飲まないのは唯一健康診断の前日だけっていうぐらい、もう毎日飲むんですけど、肌ツヤいいし健康的なんですよね、若く見えるし。いやだからね、もうこれ人それぞれの体質じゃないみたいなね、もうどっちがいいか分かんないけど、なんか YouTube とか見ると、お酒はなんかこういう成分が入ってて、これが老化を促しますみたいなこと、飲んでても老化してない人いるからさ、全てが全て言えないし、友達のカズマさんとかは飲むと幸福度が上がるから、あの飲んでない時に幸福度が下がるから、飲んでない人の方が幸せ度が高いとかね、カズマさんも言ってたけど、それも全部どうかなって思うし、なんかそれぞれの意見なんですよ。自分が幸せだったらいい、自分が楽しかったり、ただし何度も過ぎたずるは及ばざるが今年なの。だからほどほどにっていうことが大事なんだと思います。ただタバコは吸ってないから分かんないんですけど、タバコとかお酒って結局買うことによって相当な納税してるんだっていうことはやっぱり考えておいた方がいいですよね。それだけ税金が入ってくるってことは、なんかお酒を売ってほしいんじゃない国はとかね、なんかお酒売れた方がいいって思うかもしれないっていうね。ということは、なんか本当のお酒の良さとか悪さっていうものは、もしかしたら情報的にはどうなんだみたいなことも考えたりはしますけどね。まあ、あのタバコも体に悪い悪いって言われながら値段がどんどん上がっていって、1個500円ぐらいです。じゃあ3000、4000円使っちゃう人いると思うのね、月に。で結構もっともっとじゃない、1日1箱とかだったら1万5000円ぐらいになっちゃわない、1日1箱吸ってる方って。いや1万5000円よ。だからまあお金があればいいんだけど、それだったら積み立てNISAをした方が、新NISAね、満額12万までだからと思ったりするんですけど、まあ人それぞれですね。うるせえよ、お前にタバコのことなんか言われたくねえわみたいなね、聞いてる人思ってる人、ごめんなさい、思ってるよね、ごめんなさい。いや、あの、ごめんなさい。あの、趣味、嗜好品はそれぞれです。です、です。ね。ただ、あの、依存性がないように、あの、ま、今を楽しむことも大事だけど、体のこともぜひ考えて、自分の体を大事にしてください。ウィークエンドの始まりは、和田博美の和田カフェ。どうぞ最後まで楽しんでってください。オーサムシティクラブで忘れなお送りしました。和田博美の和田カフェ、番組に届いたメッセージをご紹介します。ラジオネームくるみさんです。和田さんこんばんは、いつも聞いてます。今年やりたい100個の目標を少しずつ実践しています。早に花を飾ることは今年に入ってから今のところ毎日続いています。お花がある生活っていいですよね。朝必ず水を変える習慣ができて、一日が花の手入れからスタートしています。なんと素敵なことか。そしてずっと挑戦してみたかった映像の編集をひょんなことから頼まれてやることになり、自己投資で思ってソフトを買って始めています。 YouTube を見て作り方を覚え、2分ほどの映像を編集することができました。もっと仕事につながるよう、これからも少しずつ練習をしていきたいと思います。去年の年末には考えられなかった新たな自分の今の姿に少しずつ自信を持って生活できています。もうすぐ50歳ですが、その気になれば今からでも始められることがあるんだなって、要点美少セミナーの時に背中を押してくださりありがとうございました。ってことで、くるみさんお便りどうもありがとうございました。すごいな、なんかそうやって映像のソフトをね買ってね、なんか勉強したりとか、いやさすがですよ、本当素晴らしいですよ。私ができてないことをやれてるってのがね、本当もう頭が下がる思いです。頑張ろうって皆さん思いますよね。なんかこうやって難しいこととか苦手なこととか慣れてないことに挑むときって、ついつい先延ばしにしちゃうじゃないですか。でなんかできる限り簡単なこととか分かりやすいこととかから、まあ、やりやすいこととかからやっちゃうと思うんですけど、やっぱりどんなことやってても苦手なこととか、自分がちょっと億劫に感じることとか、やろうやろうと思ってるけどちょっと億劫だったりして、明日って先延ばしにしてしまうこととかあると思うんですけど、まあなんかちょっとね、行動に移していくってすごく大事なことなんです。でよくスピリチュアルで引き寄せとかね、いろいろ言われることってあると思うじゃないですか。で要点思考の良かった探しもいわゆる引き寄せなんですね。いいことを探すっていうことで、いいことを集めるってことだから同じこと なんて本当同じことなんですよ。それをなんかこう不思議な世界の話をするか、リアルに実践していくかの差な話ではあるんですけど、なんかね、結局それをなぜそういうふうに引き寄せるとか、そのイメージで変えていくかっていうと、イメージで例えば毎日花を飾ることをイメージすると、花買いたくなるってことですね。花を買いたくなるか、イメージが現実化するっていうのは、イメージしたことが自分自身の中の行動に変化しやすい。だから、例えば、自分が動画編集をサクサクやってるのをイメージすると、結局やろうとするじゃないですか。だから結局イメージしただけで何もやらなかったら当然無理だし、イメージしただけで何もやらなかったら筋肉はできませんからね。当然のことながらイメージしたものをイメージし続けると行動が変わっていくっていうね、ことをですね。もちろん行動が変わっていったところで、すぐに何か結果が出たりとかするわけじゃないんだけれども、明るくなったりとか喋り方が変わったりとかすることによって、まあ、人生が変わっていくっていうことがあると思います。なんで、なんかお花飾るってすごく大事で、なんか三輪明宏さんがご飯を我慢しても花を買いなさいみたいなね、なんかことをおっしゃってたのを思い出しましたが、ご飯の方がいいじゃんって思う人ね花なんか食べられないよ、花より団子だぞみたいに思う人多いと思うんですけど、自分に花を買ってあげるっていうことが優雅なんですよ。で、それがまあ自分を豊かにする。で、もしね、雑草でもいいですよ。明らかな雑草とかでも綺麗な花いっぱいあるので、なんかよく私は小さい頃レンゲを摘んでね、家に飾ったりとかしてましたけど、なんかそういう花でもいいので、なんかその花の精気みたいなものをね、もらうっていうのはすごくいいじゃないでしょうか。まあそういうのも含め自分を大事にするっていうことをやっていきましょう。私もちょっとなんかいろいろ挑戦してまた勉強しなきゃいけないことが増えそうなんですけど、頑張ります皆さんも一緒に頑張りましょう。新しいことやるのは、やろうと思ってる時はワクワクするけど、取り掛かるのがすごいしんどいので、取り掛かったらなんか分かんなくて、うえーってなるの、うえーってなるので、もうちょっとでもできるようになって、こうトンネルの先の光が見え始めると、うわーってなるのね。そういうもんじゃないかなって思います。なんか一つ機械買うだけで覚えること多くない？で、 DJI の、 ジンバルっていう、なんかスマホにつけるやつも、最初どこのボタン押してんだ、スイッチも分かんないよみたいになって、ああもう誰かこれね、もうなんか周りのスタッフの人とか分かったらいいのとかと思うんだけど、周り使ってないと誰も分かんないから、結局 YouTube とか見て勉強していくとできるようになったんです。私、簡単なことなんですけどね、本当に簡単なことなんだけど、なんかそういうこと、最初はちょっともう箱開けるのもやだみたいなね、なんかあるじゃん。なんか買うのは簡単だけど箱開けるのやだとか。でもそういうのでちょっとずつ自分を磨いてやっていこうみたいな感じで思ってます。最近ちょっと、あと iPad でお絵描きソフトも自分で勉強して描けるようになった割に、全然最近描いてないじゃないですか。小説忙しいから、絵ってね、すごい私絵が下手なんで、まだまだちょっと時間がかかっちゃうのもあって、でも描きます。ちゃんとインスタにも上げていこうと思います。はい、ということでですね、くるみさん、ありがとうございました。本当素晴らしいですよ。皆さんもくるみさんからの刺激をもらって、いくつになっても新しいことを挑戦してみるっていうね、そういうことをぜひチャレンジしてみてください。
わらカフェ。
キリンチで時間がないお送りしました。ここからは気づきのコーナー、朗読をさせていただきます。私の作品の、人生100年時代の稼ぎ方、これは、友人の勝間和代さんと、会社の経営されている久保明人さんですね、社長さんと3人の共著の本の中の一部を朗読させていただきます。稼げる自分を作る4つの管理。健康管理をすべてのベースということで、勝間さんと久保さんのお話がありましたが、まさにその通りですね。それを受けまして、ここでは実際の稼ぎ方について触れる前に、すべてのベースとなる4つの管理についてぜひお伝えしたいと思います。1、健康管理。2、時間管理。3、金銭管理。4、感情管理。 この4つは稼げる人間になるためには絶対必要な要素です。稼いでいる人はこの4つがほぼ完璧にできています。逆に、今現在稼ぐことができていないという人はこの4つどこかで、もしくは全てにおいてルーズになっているかもしれません。まず時間管理。多くの方がなかなかうまくできず悩んでいるのでは。実際に効率の良い時間配分やコントロール法についてはたくさんの方法論がありますね。しかし私が時間について何より重要で一番お伝えしたい大原則は、今その時間は将来稼げる自分の投資になっているかという意識を強く持ってほしいということです。時間は貧富や年齢に関係なく1日24時間平等に配分されるものです。稼ぐ人稼げない人の違いはどこから来るのかといえば、時間に対する意識です。毎朝の通勤電車の中で過ごす時間を将来の収入アップさせることにつなげるには何をすればいいのか。週休2日のうちどちらか1日は収入アップのための時間にしよう。何をすればいいのだろうか。この時間感覚が身につくと1日の過ごし方は大きく変わります。時は金なりと言いますが、実際に成功している経営者や高所得層は時間に対して常にお金を生むことにつながることに使うという意識を非常に強く持っています。逆に稼げない人はその意識が比較的少ないかもしれません。時にぼーっとしたり何もない時間を作ったりすることはとても大事ですし、楽しく飲んで騒ぐのもいいと思います。私もやってます。ただしそれが原因で翌日のパフォーマンスを落としてしまうのは当然ながら良い時間の使い方とは言えません。またネガティブなことばかり考えたりする時間もなるべく少なくしてくださいってね、今回時間管理についてお話しさせていただきました。これは稼ぎ方の本なので、別に稼がなくっていいやとかね、お金じゃないやと思う人は特にこれ全然関係ない話なので、お金稼ぐことが人生の全てじゃないし、お金が全てじゃないっていうのは私すごく分かってるんですよ。だからこれはもう、どっちでもいいっていう方なんだけど、お金ないと生活できないし、お金ないと手術もできないとか、いろいろ困ることがすごくたくさんあるじゃないですか。だからこそ、稼げるために何するかって大事ですね。でもね、会社で疲れたりとか、朝すごい眠い通勤電車の中で、会話の勉強したりとかね、なんかそういうのってすごいしんどいじゃない。好きな音楽聴いたり、なんかそのまんま映画見たりしてる方が楽だし、漫画読んでる方が楽だし、 SNS 眺めてる方が楽だから、大半の人はそうしてしまうと思うんです。それがいけないっていうわけではなくて、ただ時間を使うときにそれが将来自分のためになるのかっていうふうに考えたときに、いや、この漫画は自分が漫画家になるための必要な、時間投資なんだとかね、いや、この映画は自分が脚本を書くための時間投資なんだって思うような気持ちであれば、それはそれでいいのかもしれない。この交流は自分が人間関係を築くための交流なら、そう思うならそれでいいかもしれない。だから有益に使うっていうことに意識をそこに入れる。どういうために何かやってるのかってね、意識を入れる。単なる暇つぶしとかね、時間がなんかしんどいからっていうだけではないのかなっていうふうにはちょっと思いますけどね。またこれ Kindle あるのかな、ぜひそんな風に時間をお金に変えるっていうことをね、考えていただければいいのかなっていう風に思いました。
わらカフェ、
和田ひろみの和田カフェ、そろそろエンディングの時間です。私パワースクールというオンラインサロン、オンラインスクールをやっておりますが、これ非常にお得でいろんなことが勉強できて、今仲間がいっぱいできて活発に動いてます。大人になってからの友達ができちゃう。でこれでね、この間パワースクールの方が奈良に住んでる方がいて、奈良のお水取りいかがですかみたいな話になって、それで13人ぐらい奈良に夜中集まるっていうね、すごいことが起こったりとかしてるんです。ちょっと私もそういう私を介して集まってくれた方が幸せになったらいいなってすごい思ってて、でなんかそういうことがね、なんかできたらいいなっていうのを心の底から思ってます。他にもいろんなねサロンあるし、私よりも賢い人や私よりも人脈があるとか、いろんな方がいらっしゃって、私自分どこまでできるかなって、人と自分を比較したらいけないんだけど、 あ、私よりも魅力的な人はいるっていうのが分かった上で、でもそういう人じゃなくって和田ヒロミと気が合うとかね、和田だからいいんだみたいな人、世の中に一定数そういう稀有な方はいる。だから皆さんもいる中で、あ、これ和田ヒロミかみたいなね、なんかそれってもうちょっとでも思ったら、どんな人よりもやっぱ気が合うって大事じゃん。だからそういう意味でちょっとそこを覗いてもらいたい。和田ヒロミって検索すると和田ヒロミのウェブが出てくるんですね。株式会社ヒロは和田ヒロミ .com が出てくるので、和田ヒロミ .com の中に書いてありますから、ぜひぜひ見てください。いや、それ入る前に和田ビジョンをね、読んでいただくのが一番いいかなと思います。なんて言ったって無料ですからね。よろしくお願いします。あとはですね、またいろいろ募集要項をやっていきますが、4月の6日にパワースクールの説明会とか、新しいシステムの説明会とかも兼ねた YouTube 配信をします。予定志向の話とかもストリームヤードでやるので、そこで質問を入れていただきながら、質問見ながら話せたらすごい嬉しい。なんでぜひ質問を入れます。で、 YouTube のリンクメルマガとかでも配信するし、和田ヒロミ YouTube で見ていただければ、あんまり私は YouTuber ではないので、そんなに一生懸命 YouTube の番組を作ってないんですけど、今後ライブもしっかりやっていこうと思ってますし、質問で答えるっていうことで何かの気づきになればいいなっていう回を、少ない人数からでもコツコツやっていこうと思ってます。作家活動とかしてると割とセミナーの回数とかが減ってきてるんですね。で、それは自分にとって非常に精神的に楽なことではあるんですけど、人との関わりとか、人の私が今持ってる考え方とか要点思考とか、そういうものを誰かのお役に立てるんだったら振りまきたいの、本当に。だって苦しんでる人いるじゃない。で、 YouTube とかなんか会員制になれない、また月々5000円がきついっていう方は、そういうところから見てもらって、で、今でもね、なんかうちの会員さんでも一回病気になって5000円がきつくなって、退会された方が払えるようになりましたって戻ってくる方とかもいるのね。だからすごい潤沢な人ばっかり続けてるわけじゃなくて、いろんな人がいるんです。なので、そういうメルマガだけじゃなくって、そういう窓口になれたらいいなって思ってるので、ライブだったら編集しなくて出せるっていうのがねありまして、その後編集するかもしれませんが、ぜひ、皆さん参加してみてください。1時から開始です。よろしくお願いします。ということで、和田ヒロミの和田カフェですね、こちら、放送後翌週にはポッドキャストで配信しています。 Spotify、iTunes、そして Audible で和田ヒロミ和田カフェで検索してください。ラジオクラウドですね、でも配信しています。和田ヒロミの和田カフェ、今夜はこのあたりで閉店です。いやー、なんか皆さん今週も一週間本当にお疲れ様でした。いや、週末とはいえまだお仕事されてる方、明日もお仕事の方いらっしゃると思います。引き続き頑張ってください。皆さんね、来週もまた素敵な一週間になりますように。お相手は和田ヒロミでした。